今ちょうど一部と二部の間に三浦とも話してたんですけど、リモート生放送のいいところは撤収がすぐ終わるっていう3時に生放送終わって3時15分には解散してたもんな。いやー、それで言うとスタジオとかだとさ、台本が散らかった台本をさね、まとめて捨てなきゃいけないとかさ、
あ、まあしょうがないですけどね。
そう
どうしてもね、アクリル板を拭く作業、
そうそれを全てしなくてよかったからね、リモートは。
それをしないためにやってました、
ね、そうでもさ、しかもさ、まあ前も話したけどさ、とにかくさ人手が少ないから道が空いてんのよ。それで言ったら、なんなら日本放送から中目黒まで3時15分に終わって3時半には家でビール開けられてたのよ。
これはちょっとね、なんか語弊を呼ぶけど、やっぱ、それはそれで、
なんか
それでだったんですよね。
良いところもあった、
まあ、深くは言わないですけど、
良いところもあった。
その分皆さん逆にね、家にいなきゃいけなかった人
もいるわ
け
ですから、
それは一概に言えないですけど、
いやー、なんかさ、まあまあ7月に入ってるじゃないですか。で、まあ東京だとね、暑い日とかもあったりするわけですよ、ある程度暑い日とかも。なんか女性がさ、ノースリーブを着てるわけですよ。なんかそれ見るとさ、俺最近なんかさ、そう、何、そのスケベ心でワクワクするっていう感じじゃなくてさ、なんかさ、虚しくなってくんだよね。なんか、いや、いつの間にか夏になっちゃってんだなっていう。
月日の流れ。
そうなんかさ、なんつうの、別に俺もファッション詳しくねえからわかんないけどさ、こう、まあ大体外出自粛になったのが、まあ東京だと3月末中旬から末ぐらいからじゃない。それで言うとさ、ノースリーブに、女性がノースリーブの服を着るまで何かしらのワンクッションあるじゃん、きっと。季節の移り変わりとして。なんか急にノースリーブだなっていうのがさ、なんかそれはなんかね、さすがに失われた時間を過ごしたんだなっていうような ね、
確かに
気がする。
春物をあんま見なかったかもしれない。
そうなんかわかんないけどさ、多分冬物からそのノースリーブに行くまでに、なんか俺のイメージよ、半袖のあのワンピースみたいのにカーディガンを羽織ってる時期みたいのがあるじゃん、なんか。その時期なんか全然なくて、いきなりノースリーブかいっていう。なんかなーっていう、こうちっともエロい感じがしないっていうか。あー、なんか急に夏になっちゃってんだなーっていうので、ちょっとね、虚しくなったりするわけなんですけれども、まあまあそのね、外出自粛期間中に、まあ先々週ぐらいですか、話しましたけど、目の前に座ってるディレクターの三浦が、128キロになったって体重。本気でダイエットしろという話をしましたが、三浦君、体重は減ってるのかい？
けど、あ、そうだ、それで報告しなかったですけど、
はいはい、
番組で報告しなかったですけど、
はいはい、番組内では言わなかったけど、ちょっと減ったんだよな、そうそうそう、いきなり。
それ測ったのが確か日曜日とかで、
先々週の日曜日
とかで、
で128キロが何キロ
なの？月曜日で、で火曜日に測ったら122.6キロ
、まあまあいい感じでは落ちてるか、もしくは体重計がいかれてるか。
まあ別に体重計だったんですけどね、それは。
あ、なるほどね、前の体重計がいかれてたかもしれない。
そう、違うところで測ったやつ。
なるほどね。その後は、
その後どうなんでしょうね。乗ってないんですよ、ね、
乗れ、
食事は気をつけて。
食事、まあ確かにな、今まで三浦はこの収録が、こいつなんでか分かんないけど、収録始まると物食いですよ。それが今まで唐揚げとかを食ってたのがサラダチキンになるようになった、ここ数週間。ただリスナーからもメール来てるよ。静岡県浜松市光493、34歳、石川さん、そこにいるデブやばいっすよと。そいつ西武のおかわりくんどころか、球界最重量の阪神のボーアよりも6キロも重いですよと。
128だとね。
だから6キロ落としたってことはボーアと同じになったってことですよ。
6キロの差なのか、うん、背中痛いのはなくなった。
だから三浦本当に128やばかったって、絶対絶対もう健康がやばいっていう話だからさ。いや他にもですね、下戸仮面東京都中央区、コロナ太りの話をされていたのでメールしてみましたと。逆に自分はこのステイホームで痩せた方なので参考になればと思いますと。4月から、コロナの影響もあって仕事辞めまして、採用活動も停止もしくは取り下げ状態でほとんどすることがありませんでしたと。なので不規則な生活をしようと思えばどれだけでも自堕落な生活をできたんですが、まず寝る前にカーテンをちょっと開けることで朝日が部屋に入るようにしてましたと。ほうほうほう。そして新陳代謝を高めるとコロナ対策になるというのを鵜呑みにして、朝起きたらすぐお風呂に入り、人通りの少ない場所を散歩、たまにコンビニ、でスパとプレイボーイ漫画、プレイボーイや漫画を立ち読みし、夕方4時くらいまでは自炊はしないのでテイクアウトを探しながら散歩、夕方4時ぐらいまで自炊はしないのでテイクアウトを探しながら散歩、5時頃今日の夕食を含めテイクアウトで購入、帰宅後はすぐ風呂に入り、風呂から出てすぐ夕飯、その後は水しか飲まないという生活を2ヶ月ほどしているとみるみる体重が落ちまして、特に顎のラインがすっきりしたようで、飲食、営業再開した飲食店ではマスクを外すとどっか悪いのかと思ったと言われるほどですと。いきなり過酷なダイエットと言われてもハードルが高いと思うので、まずは日光を浴びることと食事を20時以降しないとか夕食前にお風呂に入るとか、そういうところから始めてみてはどうでしょうかと。なるほどね。うんうんうんうん。どうですかね三浦君。
まあまあまあ、その夕食前にお風呂入りはまだいいとして、はい、うん、なかなか厳しいですよね我々の生活には。俺日の出を見ながら寝てるんで、
うん、そうですね。これ、まあ、正直言います、朝日光を浴びるっていうのは僕らの仕事は無理です。石川ジャッジなんかもう遮光カーテンですからね。
出窓から、うん、出窓っていうか横窓があるんです、角部屋だから。
はいはいはい。
そこカーテンないんで、
はいはい、
明るいのがめちゃくちゃ入ってくるんで眩しいなって毎回思いながら寝てるんで。
ああ、うん、そうなんですよ。我々の仕事本当朝方に寝るのでいかに日光を遮るかっていう。あの本当にね、朝日、まあ、特にこれから夏場なんかそうなんだけど、オールナイト終わって家帰るときに朝日浴びちゃうじゃん、したら眠れなくなってくんだよね。
昼仕事でもう4時5時まで眠れないともう明るいんですよ。
そうそう。しなんならちょっと帰り遅れるじゃん、なんなら例えばね、乃木坂のオールナイト終わって、ああじゃああの番組のちょっとメール出してから帰るかっつって言って4時過ぎぐらいまで作業しちゃうと、そこからタクシー乗って言い換えるともう朝日が出てるんですよ。そこからコンビニに寄ったりとかして歩いてく、もう朝日を浴びながら歩いて帰ると完全に体が起きちゃうんですよ。で眠れなくなるっていう最悪の循環が始まるんですよね。
まあせっかくいただいたんですけどね。
はいはい、はい、でもまあこのなんて、まあこれまあはっきり言ってしまう民間療法ですよこれも。で言うと夕食前にお風呂に入るぐらいっていうのは、うん、悪くないかもしれないです。
これはね、うん、勉強になりました。
まあ、夕食後にもし風呂に入ってるんだったら、まあ夕食前に入って代謝が上がったところで飯を食うといいのかもしれない。うん、そして福岡県のシロサギからメール来てるんですけども。長文ですよ。シロサギはですね、毎年シカちゃんが春にやる肉体改善に対して、はいはい、お前のやり方は間違ってるという抗議のメールをくれるやつなんですけれども、そのシロサギから三浦のダイエットに関してメールをいただいております。みんなね心配してるんですよ。
それはありがたいですか。
737回の B 祭で三浦さんをダイエットさせるという件についてなんですが、まずはじめに石川さんの提唱した石川式肉体改造プラススクワット50回というプランは白紙にした方がいいかと思いました。まあ、あの石川式肉体改造というのは過酷な食事制限、そしてスクワットは、まあ、筋肉の表面積が大きいところを鍛えることによって代謝を上げろというところからの、石川ちゃんのプランを組んだんですけれども、 石川式肉体改造は健康を犠牲にして体重を落とすものであり今回三浦さんは健康のために痩せようとしているのに痩せるために健康を害するという矛盾が発生していますとまた筋肉も落ちて基礎代謝が下がるのでよくありませんと、厳しい食事制限をするとね石川式肉体改造はボクサーが減量をパスするためにギリギリで行う最後から3番目くらいの切り札ですと短期間だけ体重を落とすのを主な目的としており長期的なダイエットには不向きですと、表面積に多い筋肉を鍛えるというのは理にかなっていますが全く運動をしてこなかった人間がいきなりスクワット50回をやるのは自殺行為ですと腰が砕けますととにかく石川さんは結果を早く求めようとする傾向がありますとセックスとダイエットに早漏は厳禁焦ってリバウンドすれば取り返しがつかなくなりますので慎重にとまた短期間に、体重を一気に落とすと三浦さんの場合おそらく皮が余ってだるんだるんになりますとなるほどねああそれはあるなプールや銭湯女体の前などで裸になる機会が皆無であるなら全く問題に なりませんがそれでもゆっくりと体重を落とした方がよろしいかと思いますとでは私の方から具体的な三浦さんのダイエットプランを提案させていただきます
何もない
いやこいつなんかトレーナーかなんかやってたんじゃねえかな。
なるほど、なるほど。じゃあ参考になりますね。
はいはい、まず1ヶ月で健康的に落とせる体重は現体重の 5% ですと。これよく言いますよね。 5% だとか 6% だとか。三浦さんの場合は 128kg×0.05kg、ということは 6.4kg ですと。もうお前曰く体重計がおかしくないとすればお前もう6キロ落としちゃったんだろ
う。まあ水飲みすぎ説はあったんですけどね。
あ、水分取りすぎ、ね、なるほどね。これにやや手心を加えて8割程度端数を切り捨てて1ヶ月でマイナ5キロを目標に減量しましょうと。そこでまず食事面です、はい、三浦さんは生活が不規則であると思うので、はい、起きてから最初に食べる食事を便宜上朝食、仕事の途中に食べる食事を昼食、あとは寝るだけというタイミングで食べる食事を夕食としますと、はい、ちなみに三浦君は常に日頃から1日3食食べてるんでしたっけ。
2食の時もありますね。
2食が一番多い。
今日は2食です。
え、さっき B サイの収録始まってから食ったサラダチキンは1食に入れてる。
あれを入れるとあれが2食目だから。
じゃあなんだかんだで3食食べてんじゃねえか
珍しいです。本来だったら今日取れない日なんで
食事が、基本的に食事は3食に分けて食べるようにしてください。1日1食もしくは2食というのは太る原因になります。まあ俺は基本1日1食もしくは2食だから太る原因なんですねあーでも例えばだけど今日とかはまあ俺もそれこそサラダチキン買って食ったけど冷静に考えると今日家出るときスープだけ飲んだりとかしてるから、これでこのあと酒飲みながら食う一食を入れたら俺一日3食に分けてんだな。朝食昼食は好きに食べてくださいと。エネルギーとなる炭水化物糖質は必ず摂るように心がけます。夕飯では逆に炭水化物糖質を減らしてくださいと。炭水化物脂質糖質はダイエットでは摂取が禁止されがちですが、まあ、禁止だったりとか、まあ、遠慮するようにっていう心がけるような感じではありますよね。これらは必須栄養素ですと。摂取量を減らすのはありですがゼロにするのはいけませんと。これ石川式の肉体改造だとゼロにしますからね
それあれですからね、一方ダイエット会社でもさすがに取れって言うんですよ、はい、多少は。
特に炭水化物は1日の摂取カロリーの 50% を下回ると死亡率が跳ね上がるという研究結果がありますと 石川さんの肉体改造、石川さんは肉体改造終了後はもう炭水化物を下げてますが適度に取らないとやばいですと、お米食べてくださいと。石川ちゃん正直米は4月から食ってないですね。ただなんだかんだでここのところちょこっとお菓子食べたりみたいので小麦粉は取ってはいる、うん、飲み物は水、お茶、炭酸水、無糖コーヒー、どうしても甘みが欲しい場合はダイエットコーラの人工甘味料を使った飲み物を、メロンソーダは論外ですと三浦が飲んでたやつな、
え、メロンソーダ
論外、
大好物、
いやいや論外です、ダイエット期間中にお酒を飲むようなスカポンタンは存在しないと思いますが、石川ちゃんは全然飲んでますどうしても飲まなければいけない場合は蒸留しようと。あでも確かにウイスキーとか焼酎ですね、うん、俺も、まあ、ビールは1杯とか飲んでダイエット中も飲んでたけど、それでもカロリーオフのやつで、なおかつ焼酎蒸留酒だけにしてると。で毎食ごとにプロテインを摂るようにしてくださいと。プロテインって確かにプロテインダイエットって言葉もあるぐらいだもんね最近。いろんなフレーバーがあり腹持ちも良いのでおすすめです。
何プロテイン、
でも今だったらコンビニで買えるサバスとかじゃない？
プロテインっていうなんか目的があるんじゃないですか？あのタンパク質とか、それじゃなくてもう何でもいいですか、プロテインって
。多分腹持ちを良くさせるためじゃない？
あ、っていうだけ
で、あとあのウェイトを落とすプロテインとかもあったりするから、それがいいのかもしれないし、手頃なところで言うとサバスとかは脂肪が入ってないから、うん、で味もねプレーンとヨーグルトとココアと、それは 500ml で売ってて、豆乳ぐらいのサイズのやつだったらバナナ味もあったかな、うん、いちご味ももしかしたらあるかもしれない、三浦さんはかなり間食をとってそうですが、これも減らします。菓子パン、唐揚げなどのコンビニ惣菜は禁止です。サラダチキンやプロテインバーなどに置き換えてくださいと。まあサラダチキンは最近食ってるな三浦な、うん。さあそして運動です。運動は腹筋、腕立て伏せ、床上体反らしなど自宅でできる自重トレーニングをと。1日目スクワットプラス腹筋、2日目腕立てプラス腹筋、3日目床上体反らしプラス腹筋といった感じで1セット6回を3セット、セット間のインターバル 1,2 分程度でゆっくりとフォームを確認しつつ行ってくださいと。6回という数字はとりあえずですと。物足りないと思えば増やしてくださいと。
いや物足りないとないですよ。
いやこれがあのね、俺も4月の末ぐらいからそのなんつうの肉体改造食事制限を終えてから腹筋するようになったんですよ、うん、で腹筋横にひねるのと普通の腹筋と、普通の腹筋をまず30回で、なんていうの腰を回す 横運動の腹筋を20回ずつだから計50回するようにしてたんですよ。これもまあ本当に筋肉つけるんだったら多分毎日じゃない方がいいと思うんだけど、本当は一日置きとかいいらしいんだけど、まあとりあえず自分への戒めみたいなことでなるべく毎日でもなんかもうめんどくさいやった時はやんないみたいな感じしてて、まあでもそれでも週5から週6ぐらいはやってんだけど、家帰ってまずこれね物足んなくなってくんのよ俺今調子いい時だと普通の腹筋50やって横にこう腰を回す腹筋100やってるからねこれがさできるようになって、最初はそのトータルで50回でもきついなって感じだったんだけど、できるようになってくるとなんかぼーっとしながらあれ気づいたら50回やっちゃってんなみたいな感じなのよ最近はいや今日なんかもう疲れて30回でやめようと思ってたのに気づいたら40回やってんなとか、そういう感じだから物足りなくなってくんのよだんだん。で辛いなら減らしてくださいと。極論を言えば1回でもいいです、ただ必ずやってくださいと。だから1回だけでもいいから、うん、1回ならどんな怠惰な人間でもできるはずです。とにかく運動をするという習慣を身につけることが大事です。
習慣ないのね確かに、ね、
いやそうなのよ。俺今回 毎回春に陸体改造をやってある程度リバウンドするんだけど、落ちたからね、そっから運動してるおかげで。
いや運動はするべきなんですよね、うん、それは分かってるんですよね、
うん、キングオブ有酸素運動であるランニング、
はいはい、
これは禁止ですと。あれはエリートダイエッターのみに許された運動ですと。三浦さんの場合は膝が砕けるだけですと。確かに体重重いのに無理にそうやって走ったりすると足に負担絶対かかるよな、
うん、ああ縄跳びもやっぱダメなんですか、ね、
縄跳びも辛いだろ膝が。
ね、
ああ有酸素運動が行えるようになるためまずは筋力をつけてくださいと。お前だからスタートに立ってないんだよ。
そういうことか、
うん、ただでも家でのそのちょっとした筋トレは意外とできるよ、うん、そのなんつーの、俺は家帰ってまあ酒飲みだからさ、あー早くビール飲みてえなって思うじゃん、うん、その前に一発腹筋入れるっていうのでやると、よしなんかこの後ビール飲めんだと思うと前向きにできるっていうか、
なるほど
で、なんならその物足んないっていうのもさ、回数やってくるとこの時期だとちょっと汗かいてきてするじゃん、そうするとあこれでまたビールうまくなるなみたいな。
全部
そうそうそうそうでも
その間にお風呂仕掛ければ俺はお風呂が好きだから
、そうそう、だからそれそういう日もあるよ、風呂にお湯入れてる間にテレビ見ちゃわないで、まあテレビ見ながらでもできんじゃん、
うん、
で俺とかだとそのなんつうのヨガマットじゃないけど、うん、なんか俺普通にフローリングで床でやってたんだけど、あのだんだんね背骨が痛くなってくるんだよ当たって、だからちょっと敷くマットみたいの、別にヨガマットじゃなくてもいいから、なんかほら椅子の下に敷くマットみたいな売ってるんじゃん、うん、あれ買ってきてそれを敷いてやるみたいな感じにしてやってると意外と楽しみがあればできるって感じ、ジムに行くという選択肢があるならプールでウォーキング、もうだからこれあれですよね、プールで入ってやると体重がかからないからいいっていう、もうだから有酸素運動をする玄関にまだ立ててないんだよね三浦。
プールでウォーキングは
もともと水泳部だもんな三浦な、
疲れないっていうのは本当にプールでウォーキング、
プールでウォーキング、エアロバイクなど膝に負担がかからない運動をしてくださいと、
はい、
三浦君はだから本当あの前技をずっとしなきゃいけないんですよ。
エアロバイクは大好きですよ、
うん、ぬるすぎると思うかもしれませんがまず続けることが大事です、
ね、うん、やってもいないですかね俺はね、うん、
ダイエットが続かない一番の理由は、あーこれわかるな、目標を高く設定しすぎてる、そしてできなくて意欲が減退する、うん、諦めてやめちゃうというパターンです。これはもう確かにそのスパイラルはある、だからすぐ結果求めようとしちゃうとダメなんだろうね。やっぱ大事なのは成功体験、慣れるまではゆるぎゅるなメニューを確実にこなしてくださいと。半年から1年で30キロ落とせれば十分だと思いますと。まあ1ヶ月5キロだったらそうね、半年だったら最短半年で30キロ落ちると。成功法以外も方法も一つと。三浦さんはライズアップをやりきった経験があるから分かるように、やりきりましたね一応。企画としてやるならやりきる可能性がありますと。はあ、確かにもうさ、企画っていうかもっとなんつうのストレートに言い方しよう、仕事なんだよ。仕事、企画は仕事なわけですよ。
我々からするとね、
はいはい、そこで任天堂スイッチとリングフィットアドベンチャーというソフトを購入します。これいや今あれですよね、集まれ動物の森と並んで流行ってるソフトですよね。うん、利点としてこれだからなんつったらいいの、このソフトはスイッチのゲームで体動かそうねみたいなやつですよね。で、利点としてリングフィットアドベンチャーはね、記録が残る、サボったらすぐ分かると。持ち運びができるので石川さんたちの目の前でもプレイできる。現在コロナ影響下でスイッチ本体もソフトもぼったくり価格になってるので、買っちまった以上普通以上に頑張ってやる。配信可能なので YouTube に動画コンテンツとして、投稿できる。ああだから買 可視化すると、いろんな人に、はい、というものがありますと、ゲームに疎い皆様へのためのアドバイス、携帯性を重視した任天堂スイッチライトを買ってはいけませんと。コントローラーを本体から切り離せる通常のスイッチを買う必要があります。ソフトがスイッチライトに対応してませんと。ああなるほどね。さすがにぼったくり価格で買わせるのはどうかと思う場合は、誰か一人ぐらいは任天堂スイッチを買ったはいいけど、ホコリをかぶってるという人がいるので、借りるなりして調達してくださいと。ソフトの方はボクソサイズができる、ボクシングを元にしたエクササイズね、フィットボクシングでも代用可能。ソフトは店で普通に買えますし、最悪ダウンロード販売も利用できます。最後にダイエットの終わらせ方を、永遠に食事制限をすることはできません。石川さんのように1年に1回3週間だけやるなど、期間を定めるやりのはいいやり方ですと。これ石川ちゃんの方式でも唯一いいところ、ここ。三浦さんの場合、ひとまず3ヶ月を目標に運動と食事制限をやってみてはいかがでしょうか。その場合、目標はとりあえず10キロ以降は一旦徐々に食事制限を解除します。しかし、運動と体重の記録は継続し、体重がプラス5キロとなったら食事制限をもう1回する、戻す。おそらく、B サイメンバーは3ヶ月もすれば三浦さんのダイエット計画に飽きてるでしょうとB 祭の庇護から離れた後も自主的に食事制限と運動ができるよう、しっかりと習慣化できるように頑張ってくださいませと。あーなるほどね。あ
すごいですね、全ての予見が当たってる気がしますね。
はいはいはいただでも俺も本当に運動ってすると違うんだなっていうのは感じてる。だって俺今もう毎日毎日体重に追われる生活をするのはやめようと思ってて、それでまあ週2ぐらい体重なんか、しかも空量が減ったから、俺これ本当さ健康にいいことなんか分かんないんだけど、うんこすんの2日に1回とか3日に1回なのよ。だから朝ちゃんとうんこ、よくないと思うんだでもね、ここ1週間ぐらいはちゃんと毎日出るようになってるんですけど、そのだからその週に3回ぐらいしかうんこがしなかった日は、うんこが朝ちゃんと出た日に体重計乗るようにしようみたいな感じで、やっぱさ増えてるとさストレスになるじゃん。なんかいや俺は本当のこと言うと68キロぐらいでいいと思ってんだけど、一旦64キロ台まで落ちちゃうとさ、やっぱどうしても人間キープしたいって気持ちが出てくるじゃん。
止まんなくなるんですよね。
いや分かる分かる、だけどさ、65キロ台とかでさ落ち着いてるとさ、なんか心的にもなんか精神的に追い込まれないっていうかあれだけど、で言うと、まあ、週に 2,3 回体重測るようにしてんだけど、それでもやっぱり運動してると全然違う、リバウンドしないっていうのが激しく分かった。俺だってさちょっと見る、若干腹筋割れ始めてる
ね。すごい、それはすごい、
うん、俺今一番の悩みってジーパンとかのなんつうのサイズ感が減ってるからシワが寄るのよ、
はいはい、
それでお腹とかに跡がつくのが一番悩み。石川
ほんまブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
世界海外に向けて配信中、石川
おまブルンの
B サイ、
B サイ、
B サイドライフ、
B サイドライフ。
いきなりスカイプ。はい、リスナーから、スカイプの ID っつうんですか、あれを募集して、収録中、まあ具体的に何時から収録すると告知してないにもかかわらず、いきなり、スカイプに連絡をするというコーナーなんですけども、まずはどうやら準備が整ったらしいので、 本間さんにいきなりスカイプしてみようと思います。
石川さん、このグループに参加してもらっていいですか。
あ、参加しましょうか、三浦が組んだグループに参加する。まずは石川ちゃんが参加する。そして
じゃあ呼びましょうか、
本間さんを呼ぶと、
はいはいはい、呼ぶのはこちら
ですね。あ、三浦が呼ぶ、はい、OK、俺本間さんのさ ID がなんかいまいち分かんないんだよね。さあいうことで今はですね、本間さんを呼び出そうとしてるところでございます。
あ、
本間さんもう収録始まってるよ。
あ終わったんすか。
いや収録をもう今この段階で収録してっから発言に気をつけて。
始まったんですね。
とりあえず、今ですね2部の終わり際ってところで本間さんとスカイプをつなぐところまでで2部終わろうと思ってるんですけど、元気本間さん。
まあまあ、あのちょっとなかなかあれでしたけど、すれすれな綱渡りありましたけど、とりあえずはあれでした、乗り越えた感じかなっていう状況で今参加って感じですね。
それなり本日の仕事がギリギリだった
こと。そうじゃなきゃ今日はバックレようと思ったんですけど、まあギリギリなんとか
終わった。リアルベースだった。
今日やれることは終わったって感じでした。
ね、何の仕事だったの。生放送の立ち会いとか。
いや、まあ今週ある放送の準備ですね。
あ、なるほどね。その準備が終わんないかもしれないという状況だったので、
ね、そうでまあ僕も怠けたんですけど、
はいはいはい、
僕が怠けたこと以外の理由でいろいろちょっと大変で。
なるほど。
でちょっと今バタバタでとは言いつつやっと終わったって感じですね。
なるほどなるほど、了解です。じゃあ続きは3部の方でお送りしましょう。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。